旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介します。1、北播磨塩ガタンゴトン、笑顔を運ぶレールウェイ。レバーを握って指差し確認。運転士気分を味わえます。北条鉄道は、小野市の青駅と、葛西市の北条町駅を結ぶ、全長 13km のローカル線です。通勤・通学を中心に、地域の足として親しまれる一方、週末には、全国から鉄道ファンが訪れます。その理由は、昨年、国鉄型の人気車両、キハ40系を導入し、さらに北条町駅構内で、機動車運転体験が始まったからです。運転士が付き添い、実際にレバーを握り、およそ50メートルの留置線を数回運転できるというもので、すでにリピーターがいるほど人気です。また、季節のイベント列車にも多くの観光客が集まります。12月にはサンタ列車が運行し、法華口駅と長駅では、イルミネーションがホームを彩ります。北条鉄道常務取締役藤井秀明さん。機動車運転体験。対象、中学生以上。日時、指定の土曜日曜。定員、1日3人。抽選。料金、1万円。申し込み。ホームページの申し込みフォームから、毎月20日締め切り。聖帽をかぶり、手袋をはめて出発進行。指定の位置でピタリ停車に挑戦します。体験後、終了証明書をもらえます。問い合わせ、北条鉄道株式会社。電話、0790-42-0036。ホームページは、北条鉄道で検索を。イベント情報。サンタ列車。北条町駅、青駅間を往復。途中下車不可。学生ボランティアがサンタクロースに仮装し、クリスマスにちなんだクイズや絵本の読み聞かせなどをします。日時。12月9日土曜。10日日曜。16日土曜、17日日曜、23日土曜、24日日曜、各日4便、定員1便40人、先着。料金、中学生以上1200円、小学生以下600円。申し込み、電話で北条鉄道へ。駅イルミネーション。法華口駅と長駅のホームをイルミネーションで装飾します。日時、2024年、令和6年1月8日、月曜祝日まで、午後5時から午後9時。北条鉄道のグッズを5人にプレゼント。キハ40系運転台タオル。キハ40系ボールペン、クリアファイル。応募方法は4番プレゼントクイズへ。2、世界文化遺産登録30周年を記念し、江戸時代の庭園をデジタル技術で再現。国宝姫路城では、日本初の世界文化遺産に登録されて30周年を迎えたことを記念し、三の丸広場でイルミネーションイベント、強化水月を開催中です。広場に水盤を置いて、江戸時代にあったとされる庭園の池を再現。逆さ天守が映り込む水面に、プロジェクションマッピングで水の波紋や雪の結晶を投影するなど、幻想的な世界を創出します。また、世界遺産登録日である、 12月11日月曜には祝賀イベントも実施します。ぜひご来場ください。姫路市観光課安室明さん。 JR 姫路駅から姫路城へと伸びる大手前通りでも2024年2月29日木曜までイルミネーションを実施。特製モニュメントも設置されます。強化水月、日時12月11日月曜まで午後5時45分から午後9時15分。場所、姫路城三の丸広場。料金、一般500円、中学生以下無料。問い合わせ、姫路市観光課。電話、079-221-1500。ホームページは、姫路城30周年記念事業で検索を。12月11日月曜の祝賀イベント。姫路城等施設の無料開放。姫路城、高湖園、市立動物園に無料で入ることができます。写真撮影、祝賀メッセージイベント。午前9時から午後5時。姫路城をバックに記念ボードを持った姿をポラロイドカメラで撮影し、メッセージを記入。写真と30周年記念品を進呈します。3. クリスマスイブは大畑サンタとエンジョイラグビー。11月9日に包括連携協定を締結したコベルコ神戸スティーラーズとともにラグビーを中心に兵庫県のスポーツを盛り上げます。12月24日日曜には大畑大輔エンジョイラグビーを開催。元ラグビー日本代表大畑さんによるラグビー体験会とトークショーを楽しんだ後は、スティーラーズの公式戦を観戦します。ラグビー未経験の人も気軽に応募してください。県スポーツ振興課。大畑大輔エンジョイラグビー。参加無料。対象、県内在住の小学生、初心者大歓迎。日時、12月24日日曜。場所、ノエビアスタジアム神戸芝生広場、神戸市兵庫区。定員、小学生100人、抽選。一口につき、大人、中学生以上、2人までと、小学生の観戦券を用意します。申し込み、問い合わせ。12月8日金曜までに、ホームページ、申し込みフォームから、MBS ラジオイベント事務局へ。電話、06-6359-1678。体験会では、タックルなどのコンタクトはありません。ボール回しや、タグ取り鬼ごっこなどを実施します。大畑大輔。日本のトライゲッターとしてワールドカップに2度、1999年、平成11年、2003年出場。16年、日本人2人目のワールドラグビー殿堂入りを果たす。現在はコベルコ神戸スティーラーズアンバサダー。田島牛神戸ビーフ応援大使を務めるほか、兵庫スポーツ新展開検討委員会のアスリート育成分科会のメンバーにも名を連ねている。楕円のボールで遊びながら得意分野を見つけてほしい。ラグビーには走る、ボールを蹴る、投げる、キャッチする、人にタックルする、スクラムを組むなど様々な動きがあって、それぞれを得意とする選手がいます。体が大きくて強い人や、小柄で走るのが速い人、ボールを蹴るのが抜群に上手い人、みんな自分の特性を生かして活躍しているのです。 子供たちにはラグビー体験を通して自分の得意分野を見つけてほしいと思います。そしてスポーツに触れる機会を重ねることで、兵庫県が元気になってくれたら嬉しいですね。今年のイブは私が盛り上げます。ラグビーの魅力を味わいに家族揃ってお越しください。スポーツの新たな扉を開く議論を行っています。県ではスポーツで県民生活を豊かにすることなどを目的に、兵庫スポーツ新展開検討委員会を10月に設置。専門家が4つの分科会、地域スポーツ、スポーツビジネス、アスリート育成、ユニバーサルスポーツに分かれて議論を重ねています。各分科会の意見・提案は、2024年、令和6年2月に知事に提出されます。問い合わせ、兵庫県スポーツ振興課、電話 078-362-3786。 4. 自分の町は自分で守る。自主的に地域の安全を守る町づくり防犯グループに対し、犯罪情勢や活動事例などの情報を提供し、活動を支援しています。また、防犯グループのリーダー役となる地域安全まちづくり推進員には、専用のジャンパーや活動の手引き、研修機会の提供も。自分の町は自分で守るを合言葉に、快適で安全な暮らしのために活動しませんか？防犯グループに加入したい人は、県暮らし安全課まで問い合わせを。お住まいの地域の登録グループを紹介します。県暮らし安全課。地域安全まちづくり推進員になるには、所属する防犯グループの代表者の推薦が必要です。問い合わせ。兵庫県暮らし安全課。電話 078-362-3225。ホームページは、兵庫県まちづくり防犯グループで検索を。住民みんなが意識して安全な町へ。吉見地区防犯グループ、丹波市。地域安全まちづくり推進員、台風竹和さん。前任者からの推薦で推進員になって8年目。県開催の研修で高齢者の詐欺被害が多いことを知り、従来の子どもの見守りを中心とした活動に加え、地域のお年寄りに向けた啓発も行っています。最近は不審な車を見かけることもあり、防犯の必要性を実感しています。安心して暮らすには、住民全員が防犯意識を持ち、声を掛け合い、不審者を寄せ付けない街づくりが大事です。意識づけのため、危険な箇所のスタンプラリーといった参加型の企画を実施したいと考えています。5. 家族で話し合おう。健康的なスマホの使い方。近年、低年齢の子供にもスマホが普及し、使い方による健康への悪影響が懸念されています。そこで、今年3月に健康的なスマホの使い方をまとめたガイドラインを作りました。冬休みに向け、家族で活用しやすいよう漫画や動画で発信しています。この機会にガイドライン内のチェックリストで普段の生活を振り返り、適切な使い方やルールについて家族で話し合いましょう。県男女青少年課。問い合わせ。兵庫県男女青少年課。電話 078-362-3142。 ガイドライン家族で実践できる健康的なスマホの使い方はホームページから。生活チェックリスト、抜粋。 スマホやゲームを正しい姿勢で使っている。画面から30センチ以上目を離して使っている。姿勢よく椅子に座って使っている。スマホやゲームを使うとき休憩を取るようにしている。30分に1回は画面から目を離して20秒以上遠くを見ている。1時間使用したら10分から15分の休憩をとって体を動かしている。寝る直前はスマホやゲームを使わないようにしている。6、入学には年齢も経歴も不問、充実の講師陣で介護福祉士を育成。1972年、昭和47年に助産、看護、歯科衛生の3学科で開校した県立総合衛生学院は、2019年、平成31年に介護現場を支える即戦力人材の養成を掲げて介護福祉学科を開設しました。介護福祉士の資格取得を目指す2年生コースで、高校新卒者や社会人経験者、留学生など年齢も経歴も異なる学生たちが共に学んでいます。卒業後、介護福祉士として5年間勤務すれば、在学中に借りた就学資金の返還が免除される優遇制度もあります。団塊の世代が後期高齢者になる2025年、令和7年以降、介護福祉士はますます必要とされます。興味のある方はオープンキャンパスに参加してください。総合衛生学院教務主任、上谷理恵さん。介護福祉士就学資金貸付制度。就学資金月5万円をはじめ、入学準備金や国試対策費など、2年間で総額168万円を無利子で貸与。卒業後1年以内に県内で介護福祉士の仕事に就き、継続して5年間勤務すれば返還が免除されます。口腔ケアの実習では歯科衛生学科の設備を利用。他学科との連携でより高度で専門的な技能を習得できます。県立病院の医師や理学療法士等を招いて最新の医療や介護を学べるのも強み。問い合わせ、県立総合衛生学院中山手分校。所在地、神戸市中央区中山手通り7-28-33。電話、078-361-4001。ホームページは、総合衛生学院で検索を。助産、看護、歯科衛生の3学科は、神戸市長田区の本校にあります。来年夏には、4学科とも、長田区に建設中の新校舎に移転します。卒業生の声。中村光三さん、2021年度卒業。特別養護老人ホームで働き始めて1年半、つい先日古希を迎えました。週4日、1日5時間勤務で、食事や入浴、排泄の介助が中心です。65歳で入学するのは勇気がいりましたが、若い人たちの負担を軽くするためにも、自分たちの世代は自分たちで支えるという気持ちが勝りました。定年を控えている方はセカンドライフの選択肢の一つに介護福祉士を加えてはいかがでしょうか。仕事を通して親の介護、そして自らの介護について考える機会にもなります。入所者をベッドから車椅子へ移します。介助リフトのおかげで腰に負担がかかりません。兵庫の SDGs。県や県内の企業・団体が進める サステナブルな活動を紹介します。7、百人一首にも登場、淡路島の千鳥を守る。千鳥の中でも特に白千鳥は、群れが砂浜で休む姿が冬の風物詩として親しまれてきました。砂浜の減少などにより島内の生息数は1960年代のおよそ100羽から近年では30羽ほどになりました。絶滅の危機にあることを知り、県立淡路景観園芸学校、県立大学大学院在学中の2022年に地域の人と淡路島千鳥隊を結成。現在は5歳から70代までの隊員およそ30人が島内11カ所の砂浜で調査や清掃、保護エリアの設置などを行っています。小中学校での環境学習や千鳥観察会も実施しています。浜辺で千鳥を見つけてもそっと見守り、砂浜にゴミを残さないなど、美しい環境づくりに協力してもらえると嬉しいです。淡路島千鳥隊、原彩奈さん。百人一首で、淡路島、火曜千鳥の鳴く声に、幾夜寝覚めぬ須磨の関森と読まれた千鳥。冬毛になると、大福のような丸々とした可愛い姿に。問い合わせ、県立淡路景観園芸学校、電話 0799-82-3131。 ホームページは淡路島白千鳥で検索を。8、高校生が開発、無添加、栄養豊富な鹿肉ドッグフード。きっかけは、学校で飼っている犬が2年前の夏に皮膚疾患を発症したことです。獣医師から原因の一つが餌にあると聞き、社会動物研究会のメンバーで話し合い、犬の健康を考えた無添加で安全なドッグフードの開発に挑戦することにしました。また、学内で育てた規格外で捨てられる野菜や、駆除され廃棄されてしまう鹿が多いと聞き、命を無駄にしたくないという思いもあり、鹿肉ドッグフードを手掛ける思想士の団体の協力を得て、およそ1年9ヶ月かけて完成させました。鹿肉は低脂質な上、タンパク質や鉄分が豊富な栄養価の高い食材です。商品を通じて食品ロスを少しでもなくしていきたいです。県立農業高校社会動物研究会ドッグフードプロジェクト班。加古川市にある県立農業高校動物科学科の生徒が活動しています。今年7月に完成した県のオンリーワンドッグフードは、1袋50グラム入り1000円。パッケージデザインも考えました。資金はクラウドファンディングで募り、加古川ドッグフェスなどのイベントで販売しています。活動の様子はホームページから。問い合わせ、県立農業高校、電話 079-424-3341。 ホームページは兵庫県立農業高校ドッグフードで検索を。